If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜は作家の浅井亮さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
僕はデビュー作の霧島部活やめるって言おうか、もう衝撃的すぎて、
はい、なんかすごい久しぶりに言っていただきました、そのセリフを。
あれいいですよね。食べて霧島が、はい、出てこないもんね。
そうですね、タイトルにだけちょっと名前が出てくるという
感じ。すごいですよね。
していただいて久しぶりに思い出しました、その霧島のことを、ね、
不在ということを感じさせて、僕は本当衝撃を受けて、であの後の映画も素晴らしかったですもんね。
いや映画本当に、てかあれはもう映画がめちゃくちゃ素晴らしくて、今でもそのなんかすごいいい出来事というか、なんかいいプロジェクトって終わった後も結果どうこう関係なく関係性がこう続いていくと思うんですけど、はいはい、霧島はやっぱり今でも監督ともその出演していた方々とかプロデューサーの方とかつながっているので。
そうですか。
それぐらいやっぱりあの映画が本当に素晴らしかったです、ね、
僕あの映画は実は日本映画の中では10年に一度のベスト作品だったんですよね。
本当にあの吉田大八監督がすごい素晴らしく改編してくださって、で来年もあの、ね、監督の新作が敵という新作が上映されますので、
ちょっと楽しみだな。
皆さんぜひ見てください。
そんなでも本当鮮烈なデビューを飾られました浅井亮さんなんですが、はい、その後の作家としての変化が凄まじくて、
そんななんか追っていただいて、
ね、青春小説書く方だと思ったのがどんどん、はいはい、新しい境地
はなんかすごい線で見ていただいている感じがしてびっくりしました。今
そしてなんと今回ですね、小学館から発売中の新作、はい、生殖期、
はい、
すごいですねこれね。
あのまずねこう口に出すとまたすごいタイトルになってしまうというか、木が最後の木がね、あの記事の木、
記事の木なんですけどもね。いやこれ本当に新しい文学の境地にまた
挑
まれてて、本当に心の底から尊敬申し上げますが、これ実はネタバレ禁止というか一切ね内容については、
そうですね、あの本の紹介するサイトであったりとか、そういうところでもあらすじみたいなものはちょっと出してないっていう形になります、
ね、というところがもう現代の人間の生き方について本当に考えさせられる素晴らしい作品ですよね。
あんまりその感想もちゃんとこう拝見しない感じに今ちょっと
そうなんですね、
していて、今だからすごい貴重な時間というか読んでいただいて、
これ3年半ぶりなんですね。
そうです、あの単行本の
長編小説としてはね、
はい、
ということで浅井亮さんをお迎えしてですね、話題騒然のですね、生殖期についてお話を伺っていきたいと思います。浅井さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
もう浅井さんのファンの方にとっては何を言ってんだ今更ということでしょうが、番組のフォーマットですのでプロフィールをご紹介させていただきます。
お願いします。
浅井亮さんは1989年岐阜県の生まれです、はい、早稲田大学在学中の2009年霧島部活やめるってよで第22回小説すばる新人賞を受賞しデビューされました、はい、2013年には何者で第148回直木賞を、2014年世界地図の下書きで第29回坪田常時文学賞を、2021年には性欲で第34回柴田連三郎賞を受賞されていらっしゃいます、はい、ということでですね、輝かしいキャリア、あの、いやいやいや、直木賞の受賞は最年少だったんですよね。
これがあの男性では、
あ、男性では最年少か、
非常に、はい、そう限定的な男性では最年少。
でも直木賞ってなんかイメージとしてはあの、はい、ベテランの作家さんが、
あ、なんか一応なんか定義みたいなのでは、ねね、芥川賞が新人の方にっていう賞で、はい、直木賞の方がなんか中堅っていう言葉がなんかどうやら使われているようです。
デビューから4年で中堅という、
いやでも本当にだからもう幸運やっぱ直木賞ってその誰と候補になるかとか、そのやっぱり選考委員にどなたがいらっしゃるかとか、もう本当にいろんなこう組み合わせ の妙というものがあると思っていて、なんかそのタイミング的になんかスポッとこうなんかこうすごいラッキーなタイミングで候補に挙げていただいてっていう、こういろんな幸運が重なりましたね本当に。
ただこれあの今回 の、 あの新しい小説聖書記もそうなんですけど、はい、どうなんでしょうご本人としては。これ浅井亮さんは直木賞系とも芥川賞系とも言えない立ち位置のような気もするんですが、
あでもすごくそうやって思っていただくのがすごくありがたくて、私がすごくあの好きだなと思って読んでる作家さんたちも、うん、あこの人って直木賞だったんだとか、この人って芥川賞だったんだとか、はい、そういう方がすごく多いので、自分的にもなんかあんまりこういかにもどっちかっていう風に
ことではないんですよね。
なんかならない方がいいんじゃないかなみたいな気持ちがありますね、うん、
さあこの聖書記なんですけれどもですね、これ実はですねネタバレ禁止でございます。
すいません、
はい、ただですね小学館の方から公表されているプロフィールがあるんですね。ちょっとそれを全文読ませていただきます。
はい。
とある家電メーカー総務部勤務の小生は同僚と2個体で新宿の量販店に来ていますと。体組織系を買うためではなく寿命を効率よく消費するために、この本はそんな人のオス個体に宿る丸〇目線のおそらく誰も読んだことのない文字列の集積ですと。
はい、何も言ってないんですよね本当に。何の情報もない。
僕この冒頭のこの入りから連れて行かれる世界がすごすぎて、
わ嬉しいです。
これなんて言ったらいいんですかね、これね。ちょっとネタバレにならないようにしなくちゃいけないんで。
確かにこう今のあらすじもその情報としてはほとんど何も言ってないんですけど、例えばその人のオス個体に宿るであったりとか、人に対してなんかどういう故障で表現しているかっていうところを見て、こう読者の方々には何かこう違和感を持っていただけるといいかなと思ってる感じです ね。
そしてあの前から扱ってるモチーフだと思うんですけど、普通に、はい、要するに世の中でうまくいってるとされてる価値観に対するちょっと距離感というか、
うーん、
それが非常に心に響いてですね。
ありがとうございます。
うん、
そうです。なんか私は一つこう小説の利点というか、小説が持ってる味としてあるものとして考えているのが、そのこういう話ですよ、こういうトピックスを扱ってますよっていうことを隠した状態で、こう物語だよっていう状態でこう世の中の人に差し出せるっていうのが小説ができる一つの力、小説が持っている一つの力なのかなっていうことをすごく感じてるんですよね。なんかこのトピックスについて書いてますよっていうことを言ってしまうと、確かにもともと興味があった方とか知りたかったなこういうことって思ってた方は手に取ってくださるかもしれないんですけど、そうじゃない方々、あじゃあ自分とすごい関係ない話かもしれないなとか、うん、あ今じゃあ自分読まなくていいかなっていうふうにこう避けることもすごく簡単になってしまうかなと思っていて、なんかそういう意味で今回はすごいなんかどんな人がこう中心人物なのかとか、どういうテンションの物差しが語りの基準になっているかみたいなことはこう明かさずに、こう物語を書きましたっていうだけでこうどこまで遠くに伝えられるかなっていうところがありました ね、
はい、ね。僕はなんかすごく目指されてるところが非常にストイックというか、文学におけるアスリートというか、これもあの小学館のホームページにある浅井亮さんご自身の言葉なんですが、
はい、
自分の中にあるルールを全て撤廃して書きましたと。
そうですね。
これどういうことですか。
これはなんか先ほどの直木賞、芥川賞の話にもちょっとつながってくるんですけど、はい、なんか私はやっぱ一番初めのこう出自がいわゆるエンターテイメントの小説の賞でデビューを、
小説スバル新人賞ですもんね、
はい、小説スバルはそういうねエンタメの小説の賞なので、そこでデビューしたっていうこともあって、デビューしてすぐは割とこうエンターテイメントをきちんと書ける人になろうっていう気持ちがすごく強かった
です、うん、そうだったんですね。
そうだったんです、うんうん、なんか勝手にどこでデビューしたかを考えすぎてしまって、うん、で特に直木賞も2013年にいただいたっていうこともあって、うん、これからじゃあこのエンタメをすごいちゃんと書ける人っていう風になんかならないといけないんだなっていうことを割とこう強く考えていろんなものを書いてきたんですけど、今回の話を書くってなった時になんかどういう風に書こうかなって思っていて、今まで自分が思っていたそのちゃんとエンタメを作らなければいけないとか、うん、で今回その連載だったので、通常の考えだとやっぱり連載って次が気になるですとか、いろんな展開が巻き起こってあっという間にこう読めてしまうっていうものがやっぱりすごい適していると思うんですけど、なんか一回その連載だからこういう風な 種類の物語を書かなければいけないとか、そういうこともちょっと一回全部考えるのやめてみて、むしろこう物語のまあライン、ストーリーラインみたいなものがあんまりないものであったりとか、こう物語として読みづらいものであったりとか、そういう言葉をどんどん出すみたいな方向の文章で今回はちょっと一回やってみようかなと、それで成立できるのかやってみようかなっていうところで、今までのこうルールを全部こう撤廃して書いてみたっていう風な言葉を公式サイトで書かせていただいたって感じでしたね。
浅井さん、あるインタビューの中で、
はい、恥ずかしい、なんだろう、
ボタンが取れちゃったみたいな小さなことを、はいはいはい、から書く小説っていうことをおっしゃってたんですが、
うん、
今回僕細部ですごく好きなのが牛タン
牛タン出てきますね。
牛タンがですね、はい、美味しそうですよね、牛タンね
すごい嬉しいです、牛タンの描写に
ね。牛タン何なんですかね牛タンね
牛タンってみんな好きっていうとまた語弊がありますけど、すね、うんうん、何かこう牛タンというなんかある種の共通言語みたいなものって、はい、私たちにあるのかなと思って、ちょっと私自身もこう楽しみながら書いたシーンだったので、こう今言及していただいてすごく嬉しいですね。
村上春樹さんなんかもそうなんですけど、非常に具体的なものが、うん、ちょっと現代美術における抽象的な概念のような読み味になるっていうか、牛タンももちろん牛タンなんですけど、
はい、
だからそれ以上の何かを牛タンの深読みみたいな、
確かにこう背負っていてくれる可能性もあるかなっていうところですよね。
浅井さんはもう大人気作家なんですけど、性欲もそうだったんですけど、
はい、
今回の生殖器もなんかあえて違和感を持たせるようなタイトルつけられてるってことがあるんですか？
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうで、特にこの2作品に関しては、ええ、初めからおそらくきちんとこうあらすじとかを世の中にはちょっと出さないで、
うん、
こう本として売り出した方がいいんだろうなっていうことは構成を考えている段階からちょっと思ってたんですよね。ってなった時にその中で、まあ、読者の方々がんっていうふうに思ってくれるものがあるとしたらやっぱタイトルかなっていうのはあったので、この2作品に関しては特にやっぱタイトルでえ何これっていう風にちょっと思ってもらえるかっていうのをすごく大切にしたっていうところはありますね。
この番組にも出ていただいたんですけど、和田屋梨沙さんとは僕浅井亮さんすごく共通点がある気がするんですよね。
本当ですか？
もうなんかデビュー作の感覚がすごく似てる気がして、蹴りたい背中と
和田屋さんもね、今回その推薦コメント書いていただいたんですけど、
で和田屋さんは必要とされるだけ幸せだよ、この言葉に接するたびに感じていた違和感の正体を生殖器が暴いてくれたと、
はい、というふうに書いてくださいましたね。
この暴くってなんか最近ちょっとテーマにされてるみたいですよね。
でも確かにそのやっぱなんか小説ってもの、
うん、
今本当にいろんな種類があると思うんですけど、もちろんその読んでいて心地のいいものもありますし、でそれがすごくたくさんの人に欲されているというか、今やっぱすごくなかなか大変なことがすごく起きているので、本読んでいる間は癒されたいというか、共感して何かこう気持ちが落ち着くような風になりたいっていう気持ちももちろん私もあるんですけど、なんか私の場合は小説を書いているとどんどんこう、まあ、自分にとってとか、まあ、社会とか人類みたいなものにとってこうなんか不都合な要素みたいなものがどんどんこうなんか小説だからこそ書けるみたいな気持ちにどんどんなってきてしまって、で今回の生殖器もおそらくその私を主語にしていろんなインタビューでこう世に出たらいろんな反響があるような文章がきっとたくさん出てきていると思うんですけど、それもやっぱり小説っていうものの中だけ書ける文章っていうものが私はあるような気がしていて、なんかそういうものをやっぱり、うん、小説を書いてる時なんか見つけたいというか、そういう気持ちになります。だからすごく複雑なのが、本を出したとかやってインタビューしていただいたりとか何かこう取り上げていただくのすっごく嬉しいんですけど、なんだろうな、その自分の声で何かをこの作品について何かを語るっていうことがなんか我ながらすごい緊張するというか、小説の中で生むことができた言葉がすごくたくさん本の中にあって、それをなんか今自分が自分の声で自分を主語にして話すっていうことがすごくなんか怖くなる本を自分で書いてるんですけどなってしまうなっていうのがすごくあるんですよね。ジレンマです。
保坂和志さんは、
はい、
小説ってのはそれを読んでる時間の中にしかないっていうふうに おっしゃってますよね。だから生殖期読んでる時間の中にしかないんで、ぜひ皆さん手に取って読んでいただきたいですよね。
ぜひなんかこう本当ブラックボックスの中に手を入れるみたいな感じで、こう目隠し箱の中身はなんじゃろな状態でこう読んでいただけると嬉しいですね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は作家の浅井亮さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
浅井さん、でも本当にあの移りゆく作家さんって感じがして、どこに行こうとされてるんですかね、この浅井亮ファンとしては。あのこれご自身もちょっとおっしゃってますけど、
はい、
もともと青春ものというイメージでデビューされて、 そこでファンがいらして当然、
はいはいはい、
常になんか読者を裏切り続けてるようなところもある気がするんですけど、
いやなのでその例えばサイン会とかをして来ていただくと、はい、嬉しい気持ちとともに、うん、次の本であなたは私のことを大嫌いになるかもしれませんってすごく毎回思います。
あ、毎回思われる、読者の顔を見ながら、
見ながら手紙くださったりとかするとすっごい嬉しい気持ちと同時に、次の本で全然好きじゃないっていう風にもう平気で思うことあるだろうなっていう風に思いながらいつも書いてます。
これあの浅井さんとしては、はい、デビューした時からすでに今回の生殖期のようなものっていうのは自分の中にあったんですか？
そうですね、ありましたですが、うんうんうん、デビューした時はもう本当に大学生だったので、
はい、
これがたくさんの人に読まれるとかあんまりこう想像せず書いてて、うんうん、この本で例えば誰かの心を動かすんだとか、この本で何かを変えるんだみたいな気持ちが、特に霧島部活辞めるっていうような場合は多分最も低いぐらいだったと思うんですよね。そのまさか世に出ると思って書いてないので。
え、読んでると思ってなかったんですか？
だって新人賞って本当にあの1000作ぐらい
で
送られてきて、そこから1作デビューとかで、
う
んうん、で私それまで一次選考を1回だけ通ったっていうのだけだったんですよね、うんうん、でも全然そのもう恥にも棒にもかからないなって思いながらこういろいろ投稿してたので、これがまさかデビュー作になるとはその全く思わずに書いてたんですよね。
じゃあある意味じゃ力が抜けてたというか。
あ、そうですそうです、ある意味で本当にその感覚、そのまあ高校生の話を書いたんですけど、うん、私高校から大学に進学したタイミングで書いてた小説だったんですけど、うん、なんか本当に人間関係の構築のされ方が高校と大学でこんなに違うんだと思って、うん、やっぱ高校ってすごい狭い世界の中で起きている、自分と全然関係ないところにいた人の一挙手一投足が、うん、なんか自分にまでこう影響してしまうぐらい、なんか狭い空間の中に人がすし詰めになっているような、うん、あの感じって大学で全然ないなと思っていて、うん、で大学生活を送りながらあの高校のすし詰め感がなんか体の中からこうなくなっていっちゃいそうだから、
はあ、
こう標本みたいに残しておきたいなって。
そういうことだったんですか？
そうなんですよね、すごく思って書いたのが霧島部活辞めるっていうのだったんですけど、はあ、それからやっぱりデビューすると読者っていう方がいてくださったりとか、うん、本を出す意味みたいなこともなんかこう自分なりに考えるようになって、でもうちょっとだから欲が出てきてしまうわけですよね、うんうんうん、なんかこの本で何かすごい傲慢ですけど誰かを救えればとか、
はい、
なんかそういう気持ちもどんどん出てきてしまうんですよね、どうしてもっていうのがあったんですけど、なんかどんどん一番最初の気持ちに今戻りつつあるというか、
うん、
なんかこの本で誰かを元気にしたいとも、この本で誰かをすごいなんか絶望させたいともこう思わずに、
うん、
書いている時はあんまり誰のことも思い浮かばなくなってきて、うん、投稿してた時みたいにこうとりあえず書き終わるっていうことを考えるように今なっていて、なんかそうすると前回書いたものとは全然違うものができてくれるというか、そういう感じに今なってる感覚があります。
何かな、無意識の井戸に降りていってるのかな、うん、今回あの書店員さんからはですね、まさかの語り手に衝撃を受け一気に読んだ、小説という媒体においてここまで振り切った作品を私は知らないと。
ありがたいですね。
すごい反響が届いてますけども、あの綿谷りささんがこの番組に出てくる時に、
はいはいはい、
あの綿谷さんっていうとどうしても高校生の青春を描くとお上手だなと思うんですけど、うん、一番好きな作家さんはスティーブン・キングさんっておっしゃってたんですよね。そういう意味においては作家の本質ってそう簡単には出てこないのかもしれないですね、
うん、あでもすごいおっしゃる通りかも。確かにこう自分でも出たての時は分かってないのかもしれないですよね、
うんうんうんうん、
で ちょっとずつこう拡張していって書くもので、あこれも意外と読んでもらえるんだなとか、うん、あこれぐらい書いてもなんか読者まだ、
じゃギリギリのそのエッジを探ってるようなところが、
そうですね、何度かあった記憶があって、うん、まあ、何者っていう作品を書いた時に、うん、こういうのも読んでもらえるんだっていう、こうなんか読んでいて心地がいい本ではないと思うんですけど、あれって
どっちかというと不安っていうか、
そうですね、
居心地が悪くなる作品ですよね。
あでもむしろなんかこういう感情もすごく読者の方っていうのはなんか、うん、本読む上で求めてるのかもしれないなっていうのが一個ありましたし、うん、まあ、やっぱ性欲もすごく書いてた時は、特にコロナ禍だったのでもうすっごいずっと家の中で書いてたんですけど、この話なんかどうやって思われるんだろうみたいなその一体どういうふうにこれは受け止められるんだろうって全く想定がついていなくて、場合によっては本当に一番悲しいのは誰にも読まれないことですけど、読んでもらえた上ですごくこう批判的な意見がすごい多くなるんじゃないのかなって、結構恐る恐る出した本だったんですけど、うん、あれもなんか想定以上にすごくいろんな、
すごい売れましたもんね、
想定以上にいろんな反響をいただいた本になったので、なんかそこで、あじゃあこういうのもいけるのみたいな感じで
実験をしてるということですかね。あ、そうですね、
実験してますね、はい、
でも浅井亮さん、その間合いが素晴らしいなと思って、あの僕山崎直子浦さんの人のセックスを笑うなっていう、
はいはいはい、
あの直子浦っていうペンネームも、うん、あの人のセックスを笑うなっていうのもなんか、はいはい、ボンってなんか
いやぴったりのこう組み合わせですよね、本当に、ね、
でも小説の内容自体はもういい感じの青春小説じゃないですか、はい、ああいう生き方もあるんだけど、浅井亮さんの場合なんか本当に絶妙ですよね、そのエッジの探り方が
本当ですか、
うん、
そうやってなんか見ていただいているとは思ってなかった
ので、性欲生殖期、はい、今の時代こんなに落ち着かない気持ちにさせられる作品に出会うことってなかなかないんで、うんうん、
あ本当ですか、
素晴らしいなと思う、本当にもう、
いやでもなんか人ってほっといたら丸くなるじゃないですか、
うん、
私ももう絶対にいずれどっかで、うん、みんなが安心するような話を書き始めると思うので、うん、そうじゃないうちは頑張ろうかなっていう気持ちが、
なるほど、ね、この続きは皆さん来週、もう浅井さんの話尽きないんですけど、来週ぜひね聞いてくださいね、はい、浅井さん、あのいろいろ話変わってきたんですけども、はい、この生殖期これから読むよっていう読者の方にぜひメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、きっとこの本がしっくりくるという方も私は実は少なからずいらっしゃるのではないかというふうに思っているので、うん、あのぜひ自分にとってどうだったかっていうことを何かしらの形で読んで私に伝えていただけたら嬉しいなと思います。
これはね、はい、実は次週のいい振りでしたね、ありがとうございます、ぴったり来る人がいるかもしれないってことですね、これが、ありがとうございます。
ありがとうございます。
興味を持った方、ぜひ小学館より発売中の浅井さんの3年半ぶりの長編の新刊でございます。
はい。
生殖期、ぜひ手に取ってご覧ください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしています。ドリームハート。今夜は作家の浅井亮さんをお迎えしてお話を伺ってきました。浅井さん、来週さらにちょっとね、はい、深い話をいろいろ伺いたいと思います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今夜は作家の浅井亮さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart. 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は作家浅井亮さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。よかったね、話ね、うん、いや僕本当に浅井さんは霧島部活辞めるっていうからはずっと注目してたんですけども、今回のね生殖期はねさらに新展開でね、ネタバレができないんですけど、でもちょっと出てきましたけどそれはいいよってことで、牛タンが食べたくなる小説ですよこれは。でもそういうなんか非常にディテールまでね浅井亮作品はこだわりがあり、しかも現代を生きる我々にとって非常に大切な主題を扱っているということで、ぜひ皆さん小学館から発売されています生殖期お読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も作家の浅井亮さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。 それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。